宗樹と
ヒロの
朝までホーミータイト。
はい、皆様はじめまして、今江義弘です。
はい、はじめまして、宗樹中本です。
はい、収録している現在は7月の25日、午後6時を回ったところです。
始まっちゃいました。
ついに始まっちゃったなって感じだ
よな。もう始まったらもう逃げられませんからね。どうですか、気分は。まあ、
気分ね、意外と緊張してる。
意外と緊張してるね。
意外と緊張してる。まあ緊張をほぐすためにも、まずはこの番組がどういうものかということをサクッと説明しちゃいましょう。
はい、
アメリカ在住の魅力あふれる日本人をゲストに迎えて、日本人に向けて情熱の輪を思いっきり広げちゃおうぜっていう感じの番組です。異国の地でね、夢に向かって挑戦するゲストを、まあ、迎えて、バックグラウンド、人生観、生き様を、まあ、熱々とお送りしていけたらいいかなと思ってます。で、そんなこの番組なんですが、2人 MC がいます。で、これ練習やってみて発覚したんだけれども、お互いに自己紹介が
ド下手だっていうことが分かりました。なので、
宗樹の自己紹介を、まあ、俺がそのままあのウェブサイトにある文章をそのまま読ませてもらいましょう。宗樹中本、在米16年目、渡米直後にブレイクダンスを始め、国内外を飛び回りながらライフスタイルブランド
ストライブロスエンジェルス、
LA のブレイクダンスシーンを牽引するイベントブレイク LA を設立運営。基本はおちゃらけ、目は真面目、座右の銘は女と金は後からついてくる。
はいはいはい、そんな私です。で、そんな私の相方紹介します。今井義弘、在米2年目、 LA にて結成したポップパンクロックバンド A Page Unturned のギタリスト、ピアニストでありメロディーメーカー。基本は真面目、根は適当、座右の銘は Never Say Never。
はい、という MC2 人でお送りしていくんですが、メッセージを、募集したところ、まあね、初めてだから来ないかなというふうに思ったんだけど、なんとメッセージいただいてます。
えい、まさか来ました。
はい、
はい、ラジオネームツンゲボルクさんです。
ありがとうございます。
ステージは割と寡黙だったイメージの今井さんが、まさかのトーク番組の MC ってちょっと想像つかないっす。MC とか言いながら主に後ろでキーボードとかギターで BGM 担当するとかなしですよ。在米15年の相方さんのことも、今後のゲストさん、ゲストさんのことも含め、どんな感じの番組になるか楽しみです。
おお、期待してください。あのあれだね、日本でバンド活動やった時のお客さんだね。
そうですね、今井さんのね。
はい、
津さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、そんな感じのこの番組なんだけれども、一応ね、まあ、番組の設定的には、まあ、夜の酒場で朝まで語り明かしちゃおうぜっていう設定なんで、まあ、今日はまず MC のこと知ってもらうということで、まあ、酒を交わしながら2人でズラズラズラと喋っていこうかなと。
ズラズラズラですか。
まあ、やっていきましょうぜ。
はい、そうですね。ラブ and peace。
ヒロの朝まで Hold me tight from Los
Angeles。 ということで開けちゃいましょうか。よいしょ。お疲れ。
はい、お疲れ。
このポッドキャストいろんな番組あるけどさ、酒を交わしながら進めていく番組ってあんまないんじゃないかなって気がするよね。
そうか、まあいいんだけどね、別にそんな、うん、もう自分は自分じゃないっていうね。っていうかさ、
うん、
なんでこんな状況になってるわけ。
こんな状況、
もうこの状況よ。なんでこんな、なんかポッドキャストをやるとかそういうことになってんの。
ああ、そもそも、まあ、今インスタとかフェイスブックを毎日更新してるようにしてるんだけれども、果たして文字でどれだけこの自分のこう温度感が伝わるのかっていうのが、まあすごい疑問だったんだよね。
やっぱそうよね、やっぱ文字でさ、
うん、
あなたは嫌いって来たらさ、あ、この子嫌いやって思うけど、うん、あなたが嫌いって言われたら、なんかこいつどんだけ好きやねん俺のこと、うん、みたいになるもんね。
そうだね、
うん、その違いがちゃんとこう伝わるもんね。
そうだね、うん、だからじゃあ私も頑張ろうみたいな、なんかそういう感じになれるものを作りたいなって思った時に、まあ、自然とラジオ、
まあラジオっ子やった
もん、ね、そうだね、もともとね、結構ちっちゃい時からラジオ聞いて育ってきたからね、
うん、
うん、最初だから、そのさすがに俺一人でねラジオ作るのどうかなっていうのもあって、でそれを思った時にパッと思いついたのが宗樹だったって、
うん、
去年の6月だよね、宗樹ん家で一番最初にあの酒飲んだ日、
うん
うん、
あの気づいたら朝6時ぐらいになったみたいな、
うん、
まあ、このラジオのだからこう原体験きっかけになってるんだけど、こう熱いやつとこう話をすると、まあ、自分がすごいモチベーションが高まっていくんだなっていうふうに思ったし、なんかその時のこう感覚がすごく忘れられなくて、
俺そんな熱くないけどな。
いや多分それ自分が気づいてないだけなんだろうと思うけどね。
うーん、
まあ、そんな感じでその胸キとやりたいなっていうふうに思って、まあ、自分とこう対局じゃないけどキャラクターも全然違うし、アメリカでのこう過ごしてる時間も全然違うと、誘いに乗っかってくれないんじゃないかなみたいなね、うん、ところがあったんだけど、
女の誘いにはすぐに乗るんだけどね。
ああそれね、あのよく知ってます
そうそんな
っていうことにしておくよ、
うん、変な汗かいて
で、なんでその俺の誘いに乗っかってくれたかなっていうのちょっと個人的に気になるところではあるんだけど、
まあ、ヒロが言ってるように俺とヒロが全然違うっていうのもあって、
うん、
でヒロは多分俺が知ってる中でも本当に5人もいないぐらいモチベーション高くて、
あそうなんだ、
うん、で俺が思うになんか俺よりもやってるんじゃないかなっていうぐらいの感じで、
あまあこっち来て1年目だからね、まだそのいろんなことが整ってない状況なわけじゃない、いや今やんなきゃダメでしょっていうので去年すげえ、まあ、何事にも燃えてたっていうのはあったけどね実際ね、
うんうん、でもやっぱこっちで結構アメリカ人とアメリカの社会で勝負するっていうことばっかりにこうフォーカスしてて、
うんうんうんうん、
日本語を使って何かをやるとか、はい、日本に向けて何かをやるっていうことに対してちょっと抵抗があってだけど、うんうん、まあそういう風にヒロはどっちかっていうと今 LA にいて、うん、そのことを日本にもこうアウトプットしていきたいっていう気持ちがあって、
そうだね、
でそれの話を聞いて、あなんかもうちょっと柔軟に自分もならないとなじゃないけど、
あ、
うん、そのいい機会かなみたいな、
うん、
いずれはやっぱ日本でも何かをやりたいっていう気持ちもあったから、
うんうんうん、
からまあじゃあなんでやらへんのみたいな、しかもまあこんだけモチベーションの高いやつやったら、
うんうん、
とりあえずやってみよう。
なるほどね、
うん、これがもう本当クソみたいなやつだったら絶対やらないけどていうかここまで行ってない
よ、ね、ああよかったその最低ライン乗っかってて俺、
いや本当にもうね、うん、最低ラインギリギリってとこの指一個でこう崖から落ちるみたいな、
ああ
すごいね。でもあれ考えると 指一本で絶対体一本ともう一人支えるなんて不可能やろ
もう映画の世界でだから成り立つこと
だよね。そうそうそう、だからあなたは映画の中の人みたいなんですよいわば私が言いたいことは
だいぶ持ち上げたね
うん
ありがとうございます
そうあなたはこう繋がれてる俺をこう持ち上げてくれないといけないから、
ね、なるほどね。最終的にこうヒーローになっちゃうタイプの人だ。
さああなたがね、
よしじゃあもうこのまま突っ走っていこうかね俺はね。
そうヒーローっていう名前なんですから。
ああヒーローだけにね。
そうそうそうそうそう。
あ俺ちょっとそれあの使わせてもらった、
うん、っていうかむしろヒーローで言ったらもうアメリカ人で喋る。
ああよしヒーローヒーロー今井みたいなこうミドルネームがヒーローみたいなね、
うん、そうそうそうそう、
ちょっと検討させてもらうわ、う
ん、検討してください
はい。でもさ宗木も十分そのモチベーションが高いやつだなっていうふうに俺はまあ去年思って見てたわけさ、
うん、
まあ、だからこそ去年その6月に話ね、お酒飲みながら、うん、朝になっちゃったみたいなあの日があった時には、うん、俺アメリカ来てよかったっていうのすげえ思ったし、うん、あアメリカに来るってこういうことなんだなみたいなのすごい俺は感じたんだよね。でもそのこっちに来てさ、やっぱその長い時間過ごしてるとやっぱモチベーションが落ちるとかさ、こうどうしても揺らぐ時もあると思うんだけど、でもこの1年見てた限りって宗木ってそれがすごいないんだよね。誰しもが理想にしてるんだけれどもできないことな気がしてて、うん、でなんかコツある？
コツはいやでも本当にそのヒロは俺がモチベーション上がってからの俺をしか知らないっていうことがまず最初にあって、
あそうなんだ、
もともとはもう本当もううんこ以下みたいな感じやったからなんかもう来て本当に最初の10年ぐらいは、うん、 本当に 何をしてるんだろうっていう、本当にもう日本に帰るタイミングをただ単に失ったやつみたいな。
あ、
うん、なんかもう生きる屍だよね本当に。
なるほどね、うんうん、そっから、まあ、今のこうパツンとこう自分が切り替わって何かに向かっていく、まあ、俺からすればそのモチベーションの高い側の人間になったわけじゃん、うん、それってなんかきっかけはあったの？
きっかけはなんだろうな、まあ、俺はちょっと婚約してたんだけどちょっと前まで、
あ、
去年まで、
うん、
その時に出会った女性がもう、子供とかもいる人で、
うん、
でどっちかっていうとこうもう落ち着きたい、
うん
うん、っていう人で、
うんうん、
俺みたいにこう中途半端なハーフアースで何かをやってる人間とは無理みたいな人で、
はいはいはい、
ですげえそこで狭まれた中で、
うんうん、
こう言ったら今まで10個やりたいことがあったら10個できた状況、うん、でも1個もやってない、1個か2個しかやってないっていう状況が、
うん、
どう頑張っても2つか3つぐらいしかできないみたいな状況になって、
はいはいはいはい、
だったらこの2つか3つぐらい本気でやらないとなみたいな、
うん、
でそこでモチベーション上げて、うん、これをやらないと多分この先この3つもできなくなるなって思った時の恐怖、
うん
うん、でそれもそうやし、もうこれから今30過ぎてやっぱ20代の頃ってやっぱ体の調子も違うし、
まあね、
そう年齢を感じるじゃないですか、
どうしてもね、
そう、う
ん、これはもう認めざるを得ないんだよ、
得ないんですよ、これ本当に30何歳の人が昔にさ、うん、クラブとかで会ってさ、へーとか言ったら、うん、みたいな感じで、うん、どうしたんですかみたいな、いやいやいや俺も年だからとか言ってる人は、何言っちゃってんの、俺とマジ5個6個しか変わんないじゃんみたいな言ってたのが
はいはい、はい、
マジわかる、
あ
全然違う、違う、体が
こう体の調子にさ気持ち持ってかれるじゃん、どうしても、
うん、持ってかれる、
持ってかれる、だから難しいよね、その気持ちをやっぱりその維持するのって、その中で、
難しい、
うん、今胸筋できてるからすげえなと思って、
いやでも本当に 今やらんかったらいつやんねんっていうか、こう何もしない日とか何もできなかった日の時の落ち、なんかこう自分の中での落ち込みもうなんか激しいし、
あ
なんか何をやってんねん俺みたいな、
なるほどな、
うん、やっぱりでもやっぱ日本出るときに送り出してくれた仲間たちにやっぱ日本帰るってなった時に、まあ、顔向けできないっていう気持ちもすげえ強いから、
あ、
うん、だから絶対こっちで何かしらの形で成功したいっていう気持ちが強い、
一旗あげたいよなやっぱりな、
しかももう15年もおんねんで、頼むでしかしって感じだろもう、
あいやそれでも待っててくれてるやつらがいるっていうのはやっぱり自分を支えてはくれるよな、
ありがたいよもう、うん、そんなヒロはどうな、どうやってモチベーションをキープするっていうのって結構難しいやん、
難しいね、やっぱそうなんだよ、今年に入ってからその曲を作っていく中でその20代の時みたいにこう燃え盛るようなモチベーションがあって曲を作った時と今は違うんだなってことをつくづく痛感することがあって、
うん、
でそうだな、モチベーションちょっと落ちてるなって思ったら体動かすようにしてるね、
うんうん、
だから今年入って、俺はボクシング始めた、
うん、
でボクシングやってる時はもうなんかしないけどもこんやろうみたいな気持ちがすっげえ出てくるんだよね、でそれってなんか分かんないけどこう俺が20代の時にこう何か得体の知れないもんだけどこう向かってた敵みたいな、なんかそういうものに、一生懸命なんか溢れてくるエネルギーをぶつけてたっていう感覚に結構今近いなと思ってて、サンドバッグに向かってる時が一番そうだな、なんかその20代の自分の時のおっしゃ俺曲作れんだろみたいな、なんかそんな感じ
なん、サウンドバックというのはあのフラッシュバックみたいな、
あさすがだね、うまいね、
うまくはない、うまいのはビールっていう、
うん、あまあでもさ、まあ15年アメリカにいるとさ自分がめちゃくちゃ嬉しかったなみたいなことも、まあ、当然あったと思うんだよ、
うんうん、
この質問多分したことないなと思うんだけど、うん、一番アメリカで嬉しかったことって何だった？
嬉しかったこと、一つの出来事っていうわけじゃないけど、
うん、
やっぱりこう気の許せる仲間ができて、ちゃんと、
うん、
本当にあの言いたいことは何でも言えて、うん、で信用もできて、 して今はまあブレイクダンスやけど、もう前まではこと自分が上手くなってコンペティションで勝つとかそういうことばっかりやったけど、まあコミュニティとちゃんと向き合ってそれなりの今までとは違うリスペクトを他の人からもらって、でまあ移民であってセカンドランゲージである俺に対してもそれなりのこう対応でやってくれる仲間とかコミュニティをやっぱ持てたってことが俺は一番まあ嬉しいっていうか、こうそういうのに触れた時にあやっぱここでこれをやっててよかったなって思うかな。
なるほどね。
このなんかアメリカの中でもちっちゃい世界やけれども、となんか一つになれたなっていう。
なるほどな。
自分の居場所じゃないけどなんかベースはできたっていう思ってる時がやっぱ一番嬉しいんかな。
俺なんか違う答えが絶対来るんだろうなと思って、去年だっけ一昨年だっけの CM に出たじゃん。
それねって言っちゃダメなんですよね。これ契約で出たっていうのがダメで、
今のところじゃあ俺P にしとくわ。
Okay.
でもその時の反応すごかったっていう話をしてたよね。
それね、俺も言いたかったことやって、よく持ってきてくれた。いやだからね、そのなんか今俺あの俺はもうアメリカに負けっぱなしっていう感覚だからさ。だからやっぱこうアメリカ人の中で俺は自分絶対成功してやるっていうのが自分の中ですごいあって、俺親に褒められて育ったこととかじゃないし、褒められたこともないねんけどけなされたこともないっていう、もう本当にもう興味ないんじゃないかぐらいの感じで育てられて、
はいはい、
でもあのこの間出たあの CM が日本でも流れて、その時はなんかこう別に褒められてはないねんけど、明らかに向こうは嬉しいわけよ。
まあだってあの CM だったわけだもんね。
それで日本でも流れたしこっちでも流れて、でそれを聞いた時に、ああ やっぱこういう風にしたらやっぱこうこっちにいながらも、こう家族であったり友達だったりをすげえちょっと幸せにできたりとか、それとやっぱこの親をこういう風に幸せにできたとか、ちょっとした親孝行ができたとかいうことを考えると、一個人としていつかは映画とか出たいし、俺の兄ちゃんみたいにしちゃってる人がいいんだけど、まあ自分で諦めない限りは終わりじゃないっていうかさ、っていうことを言ってて、もう自分が認めなければそれはもう失敗のうちにはまだ入ってないっていうか、失敗っていうかそのなんつうんだろう、一歩一歩でも近づければそれはまだ過程、まだ結果じゃないっていうのがあるから、とりあえず今はもうプロセスだよね。もう全てはもう現在進行形で進んでってるっていう。
なるね。俺がこう胸気がすげえなって思うところってさ、アメリカにいてなんかこう挫折体験みたいなこと出てこなかったんだよな。いやこうお気楽に毎日過ごしてたからとかではなく、絶対そのアメリカで生活するってほんといろんなことあるじゃんぶっちゃけ。でも今言ってたようにさ、こう失敗をしても次に生かせばそれは失敗じゃなくなるって常々言ってんじゃん。そういう姿勢でこう毎日前向きに生きてるその姿がすげえかっけえなっていうのはやっぱ思うよな。
俺がねヒロのかっこいいなって思うのは、言い訳を絶対にしないんだよね。それはすごいと思う。
それを今言うか。まあ自分のためじゃん。だってそれって自分を肯定してっていうのはいつでもできるけどさ、それで自分が成長できるんだったらいいけど、でも成長できないって俺はあの自分がその過去の自分が身をもって体感してるから、なんだろうな、これちょっと言い方きつくなっちゃうのかもしれないけど、言い訳ばっかりしてるやつ見ると過去の自分を見てるようでだんだん嫌になってきちゃうんだよね。
言い訳してるやつはやっぱ俺もあんまり好きじゃないっていうか、言い訳やもんだってほとんど全部が、絶対抜け道っていうかさ、あるし、例えば時間がないお金がないとか言ってるやつ、じゃあ違うやり方探せよみたいな絶対あるから。
そうだね。
だからもうあり地獄に入ってるような人っていうのは本当にまあいるだろうけど、本当これぐらいで。
そうだね。で何やっても多分自分に、まあ、過失がないにしても自分が一回それを改善点があるんじゃないかっていう風に受け入れてみると絶対やっぱあるんだよね。
あるよ。
でそこにフォーカスをして自分の次の行動を変えてみると、
まあ、例えば自分がこう陥ってるカルマだったりさ、自分のその人生のサイクルの中でこう一歩上のステージの自分でまた人生が回っていくような感覚があって、
うん、
まあ、だからアメリカに来たことで俺は本当にいろんなことができないし何も知らないしっていう状況の中で、その状況に足を踏み入れてみたことで自分が一番そうだな大きくなれたのかなっていう感覚は今はあるかもしれない、
うんうん、
最終的には自分の選ぶ道によって絶対未来は変わる。だからこそ言い訳をしてるよりも、もう自分が腹くくって、まあ、前に進んでみようぜっていう感覚ではいつもいる。
うん、その時自分を守ったところでしょうがないからね。
そうだね、
うん、
まあ、気持ちはすげえ分かるんだけどね、まあ、もう自分を守りたくなる気持ちっていうかさ、
うんうん、だからなんかこうやっぱ一歩踏み出したいって思う気持ちがあるんだったら、やっぱちょっと自分のほっぺを一回思いっきりつねった方がいいのかもね、うん、
バシッて叩いてさ、
うん、
もう自分がやべえもうこれは覚醒せなあかんぐらいの気持ちにならないと、
うん、
うん、もしかしたらなんか人生を変えなくちゃいけないみたいな場面ではそれぐらいのもんが必要なのかもしれないね。
やっぱその失敗か、失敗本当失敗じゃなくて失敗から学んで、うん、いいに自分が一つ上の人間になっていくっていう感覚をちょっと気持ちの中でも見つけることができれば、
うん、
俺もバッて落ち込むけど本当10分ぐらい、うん、
あ、
ほんと10分ぐらい、うわ最悪やな、何してんねん俺マジほんましねとか思ってなるけどでも自分がしたら絶対これせんとこ、もうこれはやるとこ、もうこれはよくない、ほんと頑張ろう、ほんともうほんと頑張ろう、うーんよしみたいな、
おそうなんだ、
うん、もうやらんから俺も最高みたいな、
うん、俺多分そのとことんへこんでる10分間を知らないからこそいつもこうヘラヘラーとしてさ周りをこう笑かしてる胸キしか知らないんだろうな。
うん、
でもそれやっぱ普通の人はできないことな気がするけどね。
まあできるよ、できるできる。
あ、まあまあトレーニングでね、
うん、筋トレと一緒。
ああ、
やっぱりこう信じないと絶対できるって、こう絶対もう自分はやっぱ自分は自分もっとこうできるっていうふうにやっぱ思わないといけないからさ、
うん、
で今自分がこんなことをやってしまったことに対してうわーとか これができなかったたまにしてあーってなるけど、
うん、
でももうしない、だってもう過去は変えれないんだからさ。
まあな、
うん、あとはこの何でも一緒やけど、
うん、
目標があって達成はできないけど近づくことは絶対にできるわけだからさ、
うん、
まあ、近づけることを一歩一歩やっていけばまあ、うん、届くかどうかは分からんけど、
うん、
あっちにも行けるしこっちもこんな道もあんねやっていうのもあるし、うん、逆にね、うん、こう丘の上着いたわと思ったらもうあったまたあったみたいな時もあるけど、
は
い
は
い、
あ、
うん、でもやっぱ行ってみないと何も分かんない。
そうだね、行こうかどうしようかを悩んでどうしようどうしようって言ってる暇があったら一歩でもいいから前進めようっていうふうには思うよな。
そうね、もう やれるやれないよりやるかやらないかっていう、
うん、いや分かんないけどその動き続けてるやつ、行動、うん、とにかく何でもいいから行動してみようっていうやつは必ず報われる瞬間あると思うね。
俺もそう思う、
うん、だから常に俺は行動してる側でありたいなっていうのはいつも朝起きてよし今日も頑張ろうみたいな感じじゃん、
うんう
ん、なんかさラジオ初回だからさちょっともう下世話の話でも楽しくおかしくやろうかなと思ってたんだけどさ大丈夫かなこの感じ。
劇的にもう劇的にシリアスっていう
なんかちょっと俺心配になってきちゃった、
うん、特に俺がもうちょっと遊ばなあかんの俺が劇的にもう本気やからね
まあね、まあ俺でもその感じ好きだけどな。あー日本からアメリカまで長かった。あでも空港着いたけどなんか右も左もよくわからない。どうしよう。
あそこの君、あ迷えるコーヒーズシちゃん。
あ誰だい君
は。私はマイコ。
あまマイコ。おあナイスとミーティー。あ I'm
so おみんなまで言うな、みんなまで言うな、私マイコだけどジャクソンじゃないよ、本当のマイコ知ってる、私本当のマイコ。
おお分かった。でなんかどうしたの。
どうしたの、こっちのセリフでしょ。あなたもうそんなうろキョロキョロしてたらダメよ。本当もあなたもう本当にカモになるね。
あ、そうか。
かもなるかもじゃなくて本当になるね。
そうなの、う
ん、なるよ。そんなもうこんなこうこっちでもないあっちでもない、うろちょろきょろきょろしてたらね、うん、もう LA ほんのいい人たちばっかりじゃないでしょ。
そうなの、う
ん、もう騙されるよ。もうそんな本当騙してくださいって T シャツに書いてあるようなもんでしょ。
真っ白だよ、この T シャツ。
それがあなたがイノセントだって言ってることと一緒で。
ごめんなさい。
そうでしょ。だからね、あなたね、もっと動きにメリハリつけるね。特に男はそれ大切ね。どこに行くにしてもね、胸張ってね、動くときはパッパッパッパッパッ。もう一歩一歩のあなたの足音を全ての人間が聞いて、俺は今ここにいてますよみたいな感じが必要でしょ。
そうしたら
みんなね、おう、こいつは何をしてるか分かってるね、こいつはバカじゃないね、こいつは自信がものすごいあり余ってるね。
分かった、まずメリハリをつけて行動してみるよ。
髪型はメリハリついてるね、モヒカンってやつでしょ。それこっちでも吐くよね。もっと動きにもメリハリつけないとダメね。女もできないよ、近寄ってくるのは騙したいような悪いやつばかりになってしまうね。
わかった、
気をつけて、ジェルつける前に気をつけてね。
わかったよ。
したらあなたも女も300人400人楽勝だよ。
え、マジで。
You know itGood luck.
Neki to Hiro no Asama de Hold Me Tight. From Los Angeles.
これさ、編集してるけど何やかんや2時間弱話してんだよね、俺ね。
いや、ほんとね、話しすぎですよ。
まあ、今日俺が一番心配してるのは、あの、ムネキの面白さが、あの、もしかしたら欠片も出せてないんじゃないかっていう。
まあいいでしょ、ノーアルなんとかはなんとかですよ。
ああ、まあそういうことにしとこうか。
そういうことですよ、もう。
まあ、楽しみはこれからに。
そうそうそう、ストロベリーケーキもイチゴは最後なのかっていう。
ああ、俺絶対イチゴ最後派だね。
ああ、イチゴ最後派でしょ。俺は時が来たら食べる派っていう。
ああ、その時の気分に任せみたいな。
う
ん、
もうその時が来た時に行く。
ああ。すげえガキの時の話だけど、うん、あのイチゴ取っておいたら、イチゴそれ嫌いなのっつって隣のやつがこうフォークで刺してカッて食べちゃったみたいな。
あー、それさ、聞いてんのか聞いてないのかっていうところが問題じゃない。一応それ嫌いなのって言いながらもうやってしまったら、もうそれは聞いてないやん。
もうね、あの、今でも忘れないよな。
うん、
あの、食い物のこう恨みはとか言うじゃん。
言いますね。あ、食い物で思い出しましたけど、次回のゲスト、最初のゲストですよ。
そうだそうだそうだ、
はい、
あの、はい、そうです。あの、この番組はゲストあってく
るから、ね、そう、俺らはもう会ってないようなもんなんですから。
はい、そういうことにしておきましょう。
そうそうそう。でね、次のゲストがね、まあ、私のね、古き良きあ友達なんですけれども、LA でラーメン屋で、これからも唐揚げ屋さんもやろうとしてる。もうほらね、ご飯でもご飯といえば彼みたいな感じですけれども、でニューヨークでもネイルサロン、ハワイでアパレル、日本で美容と、まあいろんなところに女がいるやつなんですけれども、
めちゃくちゃじゃん。あの、大丈夫そんな人よね。
もう大丈夫大丈夫、なんかもう本当にもう、まあ、イケメン、元イケメン、うん、まだイケメンかっていうような。
話聞いたら元々ジャニーズ、
もうジャニーズでドラマとかも出てたみたいな。
へー、
そう、なかなかのやつなんですね。
まあ俺は情報しか聞いてないけど、まあ面白そうなやつなんだなとは思うけどね。
うん、面白いやつが来ます。皆さん誰が来るでしょう。
まあ楽しみだね、俺個人的にもね、その話。
まあ私が楽しみなのは、あなたの今後も楽しみですけど。
今後か、まあ俺は今ね、バンドを少しずつこう形にしてる段階だから、まあ近々ライブやってきたらいいなとか、そんな感じの現状だよな。
うーん、
早くやっぱりなんかこう音楽やってるっていうのもさ、なんかちょっと言ってるのも作品ないとピエロみたいな感じでさ、俺はすごい嫌なんだよね。だから早く自分の作った曲っていうのをやっぱりいろんな人に聴いてもらいたいなっていうのはすごくある。
う、うん、そうだね、早く、いち早く聴いてほしいですね。
ムネキはどんな目標あったりする？
まあとりあえず今年は、まあとりあえずいろいろ最初にチャレンジして、まあこのラジオもそうやし、うん、まあ日本語をインスタで教えてるのもあるし、スタンドアップとかもやって、とりあえずまあ今自分をね、あの、高めてる時間なので、まあそれが身になるように来年は頑張りたいなって感じで今年はそういう感じです。
なるほどね。まあそういう意味で言うと、まあ今年をいかに充実させて、まあ次のね、ステップにつなげていけるかっていう感じ。
そうですね。
うん、 まあ、ラジオをいかにこう中身を濃いものにしていけるかっていうところを言うとね、まあ、俺ら次第みたいなところもやっぱあるからさ、
間違いないですね。まあ、
ぶっちゃけこうゲストいない回みたいなのもさ、すげえ不安だったけどなんとかしまったかなと思います。
私のチャックは開いてます。
開けるな、閉めろ。
間違いない。それは宗木と
平野、
朝までホーミータイト。来週のゲストはジャイアントシルバー。
日本人じゃねえじゃん。